公民館再開に伴う利用申請受付開始です。長久手市公民館が1月5日木曜日から一部利用を再開するため、利用申請を次の通り開始します。時は1月5日木曜日午前9時から受付開始です。受付時間は午前9時から午後5時まで。内容ですが、利用再開施設は研修室、講義室、和風会議室です。申し込みですが、利用申請及び貸し出し窓口は市役所西庁舎1階市政サロンで行います。なお、電話での申し込み受付はできません。ただし、空き状況の問い合わせは電話でも構いません。申請前に問い合わせていただき、空き状況を確認して来場ください。他に3ヶ月先の同日まで申請できます。申請時に使用料をお支払いください。お支払いいただいた使用料は原則返金できませんので、ご了承ください。以上のお問い合わせは生涯学習課公民館です。電話 62-1711 番です。代わって、ゴミ収集減量アクションプラン作成説明会が開催されます。ゴミ減量や分別収集に関する施策や、市民がゴミ減量に取り組みやすい環境づくり、市民への啓発強化などに取り組むため、その内容とロードマップを示したゴミ収集減量アクションプランを作成しました。内容について説明会を開催するため、最寄りの開催場所でご参加ください。開催日です。1月16日月曜日、場所は西商工区矯正ステーション。1月18日水曜日が南商工区矯正ステーション。1月20日金曜日、長久手エコハウス。1月23日月曜日、北商工区矯正ステーション。1月25日水曜日は市ヶ原商工区矯正ステーション。そして1月27日金曜日が福祉の家集会室です。時間は各場所全部午後7時30分から8時30分までです。以上のお問い合わせは環境課電話 56-0612 番までお願いいたします。代わりまして、パブリックコメントについて、計画等に対する意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。第3次長久手市子ども読書活動推進計画案、国及び愛知県の計画に沿って第1次計画を2012年度に策定、第2次計画を2017年度に策定し、それぞれ5年間の期間で事業を展開してきました。第2次計画を継承しつつ、より一層子どもの読書活動を推進するため、第3次長久手市子ども読書活動推進計画を策定します。募集期間は1月4日水曜日から2月4日土曜日。概要説明会は時1月6日金曜日午前11時から、場所は長久手市中央図書館2階 AV ルームです。計画の閲覧場所ですが、担当課窓口、矯正ステーション、市役所西庁舎1階情報コーナー、まちづくりセンター、長久手市ホームページ、児童館などで行われます。意見の提出方法です。意見書、これは任意様式が可能です。それに該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口または郵便、ファックス、メールなどで提出してください。なお、個別回答はせず、個人情報に留意した形で 長久手市ホームページなどに公表いたします。以上のお問い合わせは中央図書館電話 63-8006 番までお願いいたします。代わりまして、シニアの広場です。福祉の家の施設情報です。月曜日は休館です。各室の営業ですが、歩行浴室は水曜、金曜、日曜日、福祉浴室は火曜、木曜、土曜日。時間は10時から午後5時45分までです。なお、日曜祝日日は午後4時45分までとなっております。長久手温泉ご座らっせおよび温泉スタンドの休業日は1月10日火曜日です。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 番までお願いいたします。次は高齢者の夜間頻尿の原因とセルフケアについて。夜間頻尿による転倒骨折などの健康リスク、男女ともにしっかり眠るためになかなか聞けない困りごとの理解を深めましょう。時は1月25日水曜日午後1時30分から3時30分まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホールです。対象は60歳以上の方。内容ですが、講師は愛知医科大学看護学部講師の横山剛先生。持ち物はバスタオルです。なお、協力は大王製紙株式会社健康運動指導士小笠原陽子さんがいらっしゃいます。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 番、また株式会社長久手温泉電話 64-3511 番までお願いいたします。
続いてマイナンバーカード臨時窓口のお知らせです。マイナンバーカードの手続きは予約制になっています。時は1月11日水曜日、18日水曜日、25日水曜日。時間は5時15分から午後7時まで。続いて1月14日土曜日、28日土曜日、29日日曜日。時間は午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通して言えるのが運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある方で結構です。受け取りは個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これははがきです。電子証明書更新の場合はマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書が必要です。以上、マイナンバーカードのコールセンターのお問い合わせは市民課560607、または63-0178 までお願いします。マイナンバーカード出張申請サポート、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の撮影無料と申請書の記入をサポートします。時は1月28日土曜日12時半から午後5時半まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール前。対象は市内在住で初めてマイナンバーカードの申請をする人、申請希望者本人の来場が必須です。時は持ち物は本人確認書類、運転免許証等の原本、交付申請書、自宅にある人、その他カードを受け取る際は申請者本人が市役所に来庁する必要があります。申請会場ではマイナポイントの申請サポートは行っておりません。マイナポイントの申請サポートは市役所西庁舎1階や各携帯電話ショップなどで行っています。これらのお問い合わせ先は市民課 電話番号 560607 までお願いします。続いて特別整理休館と特別貸し出し、図書館のすべての所蔵資料を点検整理するために1月30日月曜日から2月8日水曜日を休館といたします。またこの休館に伴い貸し出し期間と点数が通常より増える特別貸し出しを行います。時は1月17日火曜日から29日の日曜日まで。内容は貸し出し点数、本、雑誌、紙芝居10点、通常は5点です。DVD、CD、カセットテープ2点、変更はありません。貸し出し期間は4週間、通常は2週間です。そのほか、休館中の返却、本、雑誌、紙芝居、中央図書館、出入口、横、および西、市ヶ原、商工区、共生ステーション、福祉の家、イオンモール長久手2階の館外返却ポストをご利用になってください。 DVD などの視聴覚資料破損の原因になるため返却ポストは使わずに2月9日木曜日以降にカウンターへ返却してください。破損の場合は弁償していただくことがあります。なおこれらのお問い合わせは中央図書館電話番号638006までお願いします。続いて愛知県知事選挙について、時は2月5日日曜日朝午前7時から夜8時まで。場所は居住地域ごとに決められた投票所です。選挙の案内状を投票日までに世帯ごとに配布します。当日都合により投票所へ行けない人は期日前投票ができます。期日前投票時は1月20日金曜日から2月4日土曜日まで。時間は8時半から夜8時まで。場所は市役所西庁舎2階第7会議室。1月28日土曜日、29日日曜日、2月4日土曜日は12時から6時まではイオンモール長久手4階イオンホールでも開催しています。これらについてのお問い合わせ先は、市の選挙管理委員会行政課内、電話番号560605までお問い合わせください。続いて、指定情報から寄付寄贈。ある犬のお話プロジェクト、代表、高瀬美香様から、市内小中学校に寄付がありました。絵本9冊。川本秀子様から、南中学校に寄付がありました。AED および同収納ボックス各2台。これのお問い合わせ先は教育総務課560625まで。寄付寄贈、匿名で敬語祭りの貸し出し衣装として活用してほしいと寄付がありました。大の手の衣装、風切りを除く一式。これについてのお問い合わせ先は生涯学習課電話番号560627までお願いします。寄付寄贈、瀬戸信用金庫理事長成田俊一様から創立80周年記念を記念して緑カーボンニュートラル推進のためにと寄付がありました。金250万円。これについてのお問い合わせ先は秘書課電話番号560603までお願いします。続いて、ドクターからあなたへ、目の休憩。お話は森の眼科、新井北斗先生。近年、若年者のスマホやタブレットの使用が長くなることによって、近視の進行が早くなっていると言われています。簡単な予防法としては、20分近くを見続けた後は、30秒遠くを見ることが挙げられます。また、見るときの姿勢や周囲の明るさにも注意が必要です。さて、第22回、あのドクターにあのお話を開催します。3年ぶりに開催することができて、本当に楽しみです。第1部公演では、図書館通りクリニック、 服部学委員長より脳卒中自分の生活習慣再点検、杉山耳鼻咽喉科杉山岸子委員長よりあなたの喉吹け込んでいませんか、中田形成皮膚クリニック中田美月院長より形成外科ってどんなか、ドーモリーグリーンロードクリニックドーモリー竹俣院長より血管病や腎臓病のもととなる痛風をお話しいただきます。第2部の会場の皆さんとお話しタイムでは疑問に思ったことを気軽に質問していただくのはもちろん、あのドクターの意外な素顔をご覧いただくこともできるでしょう。皆さんの暮らしに役立つ、知らないと損をする情報がいっぱいです。ぜひ参加いただき、健康で楽しい日々を送りましょう。以上、新井北斗先生でした。第22回、あのドクターにあのお話を。時は1月14日土曜日、午後2時から、会場は1時半からです。場所は文化の家、森のホール。問い合わせ先、森の眼科、電話番号643232までお願いします。
今回は、一平と一福をお休みし、吉田一平長久手市長と河合康夫市議会議長からの2023年新年のご挨拶を掲載します。まず、長久手市長、吉田一平。明けましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。長久手市は先人たちが苦労して町を築いていただいたことで、人口はこの50年で約5万人。市の財政は約200億円増えました。今では日本一住みやすい町だとか、日本一若い町と評価していただいています。そんな長久手市でも、引きこもり、虐待、不登校、認知症、老老介護など、困っていることがあったとしても、助けてということができない方がいらっしゃいます。これからの日本は、人口がどんどん減り、超高齢化がより一層進むことで、今のような便利で快適な暮らしができなくなり、周りの人の力を借りなければ生活ができなくなる時代が来ると思います。助け合いながら生活をしていくためには、煩わしいかもしれませんが、普段から挨拶や声かけをして、顔の見える関係を作っていくことが大切だと私は思っています。私たち大人がお互いに目を合わせて笑顔で挨拶をする、行き交う人同士が挨拶を交わす、子供たちのためにそんな風景が日常となる街にしていきたいと思います。年頭にあたり皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。次に長久手市議会議長河合康夫。明けましておめでとうございます。健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市政10周年の記念の年でありましたが、コロナ禍の収束が見えず、行事も取りやめるものが多々ありました。そんな中、市議会主催で市内小中学校の児童生徒代表の参加による子ども議会を開催いたしました。子ども議員は皆堂々と一般質問をしてくれました。本年は身近な地方選挙の年です。2月の県知事選挙から始まり、県議会議員選挙、市議会議員選挙、市長選挙と続きます。子どもたちがその様子をしっかりと見ることが将来の長久手にとって大切なことだと思います。ジブリパークが開園し、長久手の名前が有名になってきました。古くて防災拠点とならない本庁舎をどうするのかなど、今後も解決しなければならないたくさんの問題がありますが、私ども今期の市議会議員は4月末で任期を終えます。 3月の第1回市議会定例会が最後の議会本会議となります。令和5年度予算を審議する重要な会議です。議会の役割として市長が提案する予算案を市民のためのものなのか十分に審議して決めなければなりません。どうか本年も市議会に対しご理解を賜るとともに、改選後の18人の議員に対してもご指導いただけますようお願い申し上げ、年頭の挨拶といたします。以上、市長市議会議長の新年の挨拶でした。最後になりましたが、統計情報です。12月1日現在の人口、総人口6万940、先月比プラス9、世帯数25386プラス6、男性3万198プラス16、女性3万742マイナス7でした。11月の月間移動数、転入246、転出259、出生58、死亡36、うち孤独死孤立死1。11月の交通事故発生件数、交通事故死亡ありません、重傷ありません、軽傷20人。次に犯罪発生状況、犯罪発生状況についてはただいま集計中のため今回は発表されていません。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安全ホットラインです。電話番号0561635556、24時間365日受付しています。これで1月号の広報を終わります。2022年も相変わらずコロナに悩まされた年でしたが、ウィズコロナと言われるように少しずつ生活の形態も変わり、私たちの認識も変わってきたように思います。寒さ増す中、体に十分留意され、良いお年をお迎えください。